この朝私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所はフィリピ人への手紙1章3節から11節です。聖書の箇所はフィリピ人への手紙1章3節から11節です。それでは御言葉に聞きましょう。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良き働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。福音の道路者という説教題です。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。この手紙を記したパウロはこの時ローマの獄中にいたと言われています。いろいろ諸説はありますが、ローマの獄中にいたんだということが、大きな理解の仕方というか見方です。しかし獄中、大変暗いところかもしれない。この梅雨のような湿気の多いようなそんなところだったかもしれない。確かなことは分かりませんけれども、大変寂しい獄中にいながらこの人は大変明るく神に感謝しています。それはパウロという人にフィリピ教会という喜びがあった。獄中の中でこのフィリピ教会のことを思うと心が明るくなる。心に喜びが起こる。なんとも羨ましいことだなと思うんです。教会のことを思うと心が明るくなる。あの人たちのことを思い出すと心に喜びが起こる。そんな喜びを、明るさを私も得たいなと思います。パウロは獄中にいながらそんな喜びを持っていたんです。ピリピの教会を思うたびに、また祈るたびに、パウロの心は明るく喜びが起こる。人の目に暗い獄中も決して暗くはない。獄中という何とも言い難いその場所はパウロにとっては明るい。そこにも喜びがある。神への感謝がある。フィリピ教会があったからです。 どうしてパウロにとってこのピリピ教会がこれほどの喜び、明るさとなったんでしょうか。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。ピリピ教会を思うと本当に心が明るくなる、喜びが起こる。それはこの教会がパウロと共に心合わせて福音を伝えることに携わってきたからだと、パウロはそう言うんです。福音を共に伝えてきた、福音に共に携わってきた。皆さん、福音とは何でしょうか。父なる神が使わされた神の御子イエス・キリストによる福音。パウロという人はその人生をこの福音によって全く変えられてしまった。良い意味で変えられた。この福音というものはパウロを捕まえた。この福音がパウロの生涯を捕まえて、パウロという人はこの福音を述べ伝える使徒にまでなった。福音と聞くとどこか教え、そのようなものを想像します。イエス・キリストの十字架によって罪人はその罪許されるんだという論理を思います。もちろん福音にはそういう教え、そういう論理という一面があります。ですが福音とはそういう教え、論理以上のものではないでしょうか。福音とは神の御子であるキリストイエスご自身のことではないでしょうか。パウロは福音を述べ伝えるというときに、イエスキリストの教えを、こんな生涯だったんだと情報をまるで伝えるかのような、そういう伝え方ではなくて、今も生きておられる神の御子イエスキリスト、天の右の座についておられる神の御子イエスキリストを私はあなたに紹介したい。これがパウロの福音宣教です。教えというと、ともするとただその事柄の解説に終わってしまうようなものだけれども、しかし教えではなく神の御子、福音、キリストイエスとの出会いは、ただただそれを聞いて終わることはない。人との出会いが人生を変えるように、福音であるキリストイエスとの出会いによって人生は変わる。パウロはこのキリスト、福音と出会って人生変えられた。そしてここにいる私たちもこの福音、キリストイエスと出会って人生が変わったんじゃないでしょうか。パウロを含め主イエス・キリストはすべての人を罪から救うために人となられ、神である方が人となられ、十字架にかけられ死なれました。ここに神の愛が鮮やかに記されています。父なる神はどれほど私たちのことを愛しているのか鮮やかに記されています。父なる神は私たちを罪から救うためにご自身の愛する御子をこの地上に人として与え、その命を私たちにまで与えられた。神の御子であるイエス・キリストご自身も私たちを罪から救うために自ら進んで十字架に行き、自分の命を与え死なれた。父なる神、またイエス・キリストはこれほどに私たちのこと、あなたのこと愛しておられる。パウロという人はこういう神の愛に、 こういうキリストの福音に心を打たれて出会って変えられた。私たちもそうじゃないでしょうか。人間的な一時的な愛は私たちを喜ばせます。不完全であっても愛というものは心地がいいんですけれども、不完全なゆえに私たちを満たすことはできない。そんな私たちにイエス・キリストは出会ってくださった。福音が私たちの方にやってきた、知らされた。その愛によって私たちはこれほどに愛される存在なのか、私たちはこれほどに愛されているのか、パウロという人はその福音の深さ、キリストの愛の大きさに大変打たれた人です。それを知れば知るほどパウロはこの福音を述べ伝えずにはおれなくなった。フィリピの教会もパウロと同じようにこの福音に、キリストイエスに捕らえられた教会です。パウロが福音を彼らに述べ伝えたその最初の日から、最初はごく2家族、それ一体どれぐらいの人数だったかわからないけれども、小さな小さな教会でした。パウロがフィリピの教会に福音を伝えたその最初の日から、彼らはキリストの愛に捕らえられ、キリストを喜び、それゆえにパウロと離れ、パウロがどんどん離れていって、そしてパウロがとうとう獄中にまで入れられた、その時に至るまでずっとずっとこのパウロの働きをサポートして、パウロのために祈って、パウロの福音宣教の働きを共にしてきた。パウロはこの共に一緒にということを喜んでいます。パウロは自分のその福音宣教の働きを孤軍奮闘、私一人の働きなどということは到底見てない。パウロはその福音宣教の働きを皆でやることを喜んでいるんです。5節に福音を伝えることに共に携わって、この共に携わるという言葉は、ご存知の方もいるかもしれませんが、コイノニアという言葉、交わりともよく訳される言葉です。コイノニア、交わりの他には、共有するとか、それらを分け合うという意味があります。7節の福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たち、共に預かるという言葉も、コイノニアという言葉と少しこう重ねられているというか近い言葉です。共有する、あなた方は私と恵みを共有してるんだ、一つの恵みを共に分かち合ってるんだ。フィリピ教会はパウロと共にしていた、共有していた、そのことをパウロは大変喜んだんです。実際のフィリピ教会からパウロへのサポートというのは、おそらく物質的な何か物的な贈り物とか、そしてエパフロデトという人材をこう派遣する、まあパウロの獄中にいるパウロのお世話をするようにと、まあそういうサポートでした。それは直接的には福音宣教と結びつくものとは思えません。そのようには見えなかったかもしれない。エパフロデトがどこかに行って宣教するということはあったかどうかわからないけれども、パウロはフィリピ教会が自分にしてくれたこれらのこと、これは福音とは切り離されたことではなくて、福音を伝えることに共に携わってくれた、 あなた方のその働きは私の福音宣教と一緒のものだ、共有しているものだ。パウロはフィリピ教会のこの贈り物の根っこにある彼らの思いというものがどういうものであったのかよく分かっていたのでしょう。フィリピ教会は自分たちに福音を伝えてくれたパウロという人に対する感謝もあったでしょうけれども、しかしそれ以上にパウロが述べ伝え、彼らが受け取った。パウロが語り、彼らが信じた。そして今自分たちの生かしている福音、主イエスのために私たちはこれらをしてるんだというフィリピ教会の心をよく知っていたんでしょう。フィリピ教会はなぜこれをしているのか。それは福音のためだ。それはキリストイエスのためだ。パウロは彼らのその心の根っこにあるその思いを知っていた。そしてそれが嬉しかったのです。私が主イエスを愛するのと同じようにフィリピ教会も愛してくれている。私が福音を何としてでも伝えたいと願っているように、フィリピ教会も福音をどうしても伝えたいと願って思ってくれている。その思いを共有していることが、パウロの喜びであり、感謝でした。同じ志を共有する仲間がいるということは、なんと幸いなことでしょうか。獄中にいるパウロの喜び、獄中を照らすパウロの明かり、それはあなた方も私と同じようにキリストを愛し、あなた方も私と同じように福音を述べ伝えるという志を持ってくれている。パウロにとって大きな喜びであり明るさでした。この明るさ、この喜び、それはこのローマの獄中にいるパウロという一時代、一つの場所に限られる、限定される明るさ、喜びではありません。今私たちを照らす明るさとなり、今私たちの中に起こる喜びでもあります。皆さん、私たちの喜びは何でしょうか。私たちの喜びの中心もまたパウロと同じように福音であり、そしてキリストイエスです。私たちの周辺にやってくる、身の回りに時折やってくる喜びは、しばらくするといなくなって消えてしまいます。しかし聖書は何と言いますか。キリストイエスはあなたから決して離れない。主イエスは決して私たちのものから去って消えていくことはない。私たちを罪から救い出してくださった主イエスは、私たちから決して離れず、私たちへの愛をやめることをせず、いつも極みまで愛し抜いてくださる。そのような主イエスは決していなくなることはない。主イエスと共にある福音にある喜びは決してなくなることがない。そしてこの喜びを倍増させるのは何ですか。私たちの主イエスへの愛を共有する、福音を述べ伝える使命を共有する同労者の存在です。私が今ここで一人で 説教しているとしたら、それは少し寂しいことです。しかし私の目の前に今たくさんの方々がおられる。また皆さんも目の前に私がいるし、 見渡せばこれだけの方々がおられる。これだけの福音の道路者がいます。私が主イエスを愛するのと同じように、これだけ主イエスを愛している方々がおられます。福音の道路者です。ここにいる方々が私たちの喜びです。教会にはさまざまな働きがあります。そしてその中には直接福音宣教とは関わらないと思われるようなものもあります。皆さんどんなことを思い浮かぶでしょうか。福音宣教とは関わりがあまりなさそうな教会の働き、なんだろうか。お掃除の奉仕をしている方には大変失礼なんですけど、私が頭にパッと浮かんだのはやっぱり掃除と福音宣教はどう関わるかなとか。でも関わっている、関わってるんです。お花と福音宣教ってどう関わってるのかな。関わってるんです。他にも教会の中にさまざまな働きがある。それらと福音宣教は一見すると関わってないように思うけれども、関わってる。パウロはピリピ教会の物的な支援、また人的な支援、こういうものを受け取って、あなた方は私の福音宣教に関わってくれてる、そのことを喜んだ。それと同じように掃除も福音宣教に関わるし、お花も福音宣教に関わるし、あらゆるものが福音宣教に関わっている。なんでそんなことが言えるのかっていうと、それはこれら一つ一つの働きが福音のためであり、キリストイエスのためであるからだ。福音のために、キリストイエスの愛のゆえに、キリストイエスに仕えるために、そこから始まるすべての働きは福音を伝えることに共に携わるものなのだと。教会の中のあらゆる働きがどのような働きであっても、共に主イエスを共に愛する心を持って、共に主イエスのために共に手を取り合って仕えていく、また伝えていく、ここにいるお一人お一人が福音の道路者です。私の愛する主イエスを、私たちの愛する主イエスを、ここにおられるお一人お一人も愛しておられる。何々さんとは気が合うから嬉しいわとか、そういう喜びではない。そういう小さなものじゃない。私の愛する主イエスをあの人も愛してくれてる。私が伝えたい福音をあの人も伝えようとしてくれている、この喜びです。存在の喜びです。道路者の喜びです。愛するキリストイエスを同じ心で愛してくれるピリピ教会、この道路者の存在が獄中にいるパウロにとって本当に大きな喜びでした。ピリピ教会はパウロが獄中に投獄され、また法廷で被告人として立たされる厳しい戦いをも、その祈りとサポートを持って共に戦い、神の恵みによってその難局を乗り越えてきた、まさに同志です。道路者です。パウロ自身もそのピリピ教会の姿というのは心にはっきりと刻まれていた。共にキリストイエスを愛した教会、 共にキリストイエスのために犠牲を払った同労者ピリピ教会。パウロは本当にこの教会を愛していた、喜んでいた。そんな彼らのためにパウロは祈ります。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなるように。パウロは自分自身の大きな喜びであるピリピ教会がますますキリストイエスの福音の知識と識別力によって加えられて、彼らのキリストへの愛というものがますます豊かになるようにと祈ります。何がこの教会の中でキリストの喜びなのか、何がキリストの悲しませることなのかをはっきりと見分ける、そういう愛が生まれるように、そういう愛が深まるように、そういう目が、知識が、識別力が加わるように。パウロの願いは、キリストイエスを愛し伝えるこの尊い喜びの教会が、ますますキリストイエスを愛する教会に、そして福音の同労者この教会が互いに愛し合うこと、互いに立て上げ合うことにつながって、そして神の栄光と誉れを表す教会になるようにとパウロは祈るんです。今日は大変こうピリピ教会の素晴らしい一面を取り上げていますけれども、実はこの後ピリピの手紙を少しずつ読み進めていくと、ピリピ教会にある歪みというか痛みにも私たちは気づくことになります。少し先読みしてしまいますけれども、4章2節から3節でピリピ教会の人の名前を取り上げてこのように言っています。ピリピの4章2節から3節で、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。ユーオディア、シンティケという人の名前を挙げて、あなた方は主にあって同じ思いになってください。ピリピ教会の中に同じ思いになれていない人々がいた。ユーオディアとシンティケです。ピリピ教会の中に仲違いがあった。ユーオディアとシンティケです。それがどのような程度のものだったのかは定かではありませんが、主イエスへの愛というものにおいては共有していても、ここでは一致していても、でもそれはそれで、これはこれなのよと言わんばかりに、シンティケとユーオディアは、私はあの人とは、私はこの人とはというような、主の喜びとならない一面もまたピリピ教会にあった。パウロはそのことを知っている。確かにピリピ教会は私の喜びなんだけれども、そこにある歪み、痛みがある。そのために祈る。どうぞキリストイエスへの愛を共有し、福音宣教と務めを共有するこの教会がますます主を愛し、そして主の御言葉に従い、福音の同労者たちが別々を向くんではなくて、福音の同労者が共に一つとなって主のために仕えていく、許し合い、尊敬し合い、仕え合い、神の栄光と誉れを表す教会となりますようにとパウロは祈ります。キリストイエスが私たちを愛し、また私たちもキリストイエスのことを愛しています。そして今ここに私たちの愛するキリストイエスを共に愛し、共に仕え、共に福音を伝える 道路者がここにこれだけおられるのです。私たちは神様に感謝したいと思います。これだけの喜びが私たちにはある。あなたの存在が、あなたの存在が、あなたが、あなたが、あなたが福音の道路者、私の喜び。今日はこういう説教の準備、そしてこういう神様からの語りかけに聞いていましたから、朝の J キッズは少し特別な思いがありました。この春から J キッズでは2人の姉妹がメッセージの奉仕に加わってくれました。そのための学びをして、そして少しずつ準備をして加わってくれたんです。大変大きな勇気の必要な一歩を踏み出してくれたことを感謝しています。なかなか大変労苦しておられると思いますけれども、そして今日その一人の姉妹がここで子どもたちの前でお話ししてくれた、この御言葉、今日の福音の道路者っていう御言葉と目の前にいるその姉妹が私の中で大きな喜びとなった。ああ、お仕事がいろいろ大変な中でも御言葉に聞いてここでイエス様の言葉を語ってる、私と同じように語ってる道路者がいる、私の愛するキリストをこの人も愛してくれてる、私の述べ伝えてる福音をこの人も述べ伝えてくれてる、そこにある喜びを私は少し知った思いがします。これがパウロの喜びだったのかなと。それはしかし奉仕をしているからそのように思うのではない。私の今見えてるお一人お一人が福音の道路者、私の喜びなのだ。キリストイエスを愛する歩みというのは決して一人孤独などではありません。パウロがいつも共にということを大切にしたように、私と同じようにキリストを愛し福音を伝え、そういう思いを共有している道路者がいる。私たちは互いのことを何か比較するためとか、あの人はこうで、その人はこうでという、そういう眼差し、そういうための存在ではなくて、喜ぶための存在なんだ。あなたの存在は、私の喜びです。私たちの互いの存在が私たちの喜びです。そのことを共に喜びたいと思うんです。あの人とは気が合うとか、この人とは気が合わないとか、そういうことじゃない。共にキリストを愛し、共にキリストを伝える。私と同じ思いを共有している兄弟姉妹を私たちは喜びとしていきたいと思います。どうか私たちの教会がこの中でますます互いを喜び合う教会とされていきますように。私たちの教会の歩みが神の栄光と誉れを表す教会とされていきますように。この教会の歩みはすでに主なる神様が私たちをその完成へと導いてくださっていると、そのことをも信じて祈りたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、福 音を伝える働きを私たち教会の中から始めてくださったのはあなたです。そしてこの働きを完成させてくださるのもあなたです。私たちのキリストへの愛がますます深まり、そしてキリストの福音をますます広く述べ伝えていくことができますように、私たち教会の中心であり、私たち教会の目的がこの福音、キリストイエスにあることを絶えず絶えず覚え、そのことを喜び、それゆえに伝えていくことができるように、どうぞ天からの導きをお願いいたします。また私たちがますますキリストイエスを喜びとして生きることができるように、また福音の道路者、今ここにいる兄弟姉妹互いの存在をますます私たちの喜びとし、ここで共に生きることができますように、主イエスを愛し福音を伝え道路者を喜び合う私たち教会、神の栄光と誉れを表す教会として、主よどうぞあなたがその恵みと道からによって、道からそれやすい私たちを正し、どうぞあなたの御手の中で完成へとお導きください。白い聖書教会をあなたがその御言葉をもって喜びと平安と祝福で満たしてくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。